ライムホームの
言霊チャンネル、
ほがらかな心といつも一緒に
ポジティブスタイルを探しに行こう。
心に寄り添う言霊音霊をお届けします。
自転車に乗って行こう、今日はどこまで走ろう。
アイムホーム長ちゃんでございます。
アイムホームユーミンです。
さあ今日も楽しくやっていきましょう。
はい、あのバチューズの中ではアートっていうものをね、うん、中心に据えてるんですよ、うん、それがとても珍しいと思うんですよね、こういったワークの中で、
うん、第4戦略ですね。
そう、中心にスピリットを尊重するっていう
中でアートがあると、
そうカテゴリーがあって、うん、その中でアートっていうものをものすごく活用して、うん、自分のスピリットっていうとなんて日本語に訳したらいいのっていう感じなんですけど、大いなる自分とかより大きな自分とかいうふうに翻訳してますね、うん、あとは、まあ、魂に近い部分かなっていうふうに言われているんです ね、
そのワークの中ではね、うん、まあ、あのやり方は一つではないんだけれども、
そういろんなのがありますね。
どんなアプローチが学べるんですか、
うん、例えばね、あのスピリットウォークって言って、うん、ある散歩道とかをここを歩いて自分のすごく気に入った落ち葉を拾っていきましょうみたいなことをやりながら、いろいろこういろんなもの見ながら自分のなんか、あ、これ描いてみたいっていうような思うような葉っぱを拾って帰ってきて、それを絵に描いてみるみたいな、そんなワークをしたりしますね。で、内面との対話の機会として使っています。あの自分の内面をに問いかける、あとは自分が何が美しいって感じてるのかっていうものを振り返ってみるみたいなね。
なるほど、でそこをアートの接点にしてるわけだ。
そうそうそう、でそういうことをしてる集中、自分の内面の自分の意識美意識みたいなものと対話してる時間っていうのがあんまり、まあ普段の生活の中でないかもしれないんだけど、そのすごくピュアな自分自身に集中していく時間っていうものがあると、自分のよりなんていうのかな、私らしい私、本当の私みたいな飾り気のない私とか、そういうものにちょっと出会えませんかっていう、そのきっかけにしたりするんですね。
あの立場があって、その立場の中でやってる自分が本当の自分だと自分自身も思っていたけれども、あれもしかしたらちょっと違うのかなみたいなね、そういった気づきにつながってくるワークの一つ。
そうですね、
実際に絵を描いたりするワークもある
だろ。そう、実際に絵を描きますね。テーマを持ってちょっと絵を描いてみたりするんですけれど、あの意外や意外すごく発言がおとなしめで、あんまりこうシェアとか多くなかった人がとってもダイナミックで力強い絵を描いたりとかね、だから違ったものでのエネルギーの出し方がすごく活発だったりするわけ、言葉じゃなくて
あるよね、まあ、悪い言葉で言うと職業病みたいな言い方もあるけど、例えば税理士さんとかもね、本当はもうすごくオープンで明るくて話好きなんだけど、あの職業がほら守秘義務の
立場とか
があるから、あの自分は口数が少ないっていうふうにあの人が思っていて、そこから自分もなんとなくそうかなと思って誤解していたと、それがまあこういうワークに触れて、なんだ全然違うじゃないかっていうね、
そうですね、
まあ、そういったところあるから、そういう、まあ、本当の自分っていうと、ね、もっともっと本当の自分がいるかもしれないから、あのすぐにつかめるわけじゃないかもしれないけど、それを探るための一歩として、
そうですね、
今までにないアプローチ、
今すごく多いですよね。アートを、ね、使うビジネスマンでもアートを使うのがこの頃とっても増えてきてるので、このワーク、あのアートっていう分野の持ってるエネルギーの高さをキャッチしてる人が増えてきてるなって思うのね。このアートの力すごいぞっていうの分かってきてる人がとても多くなったなって思うんですよ、
本当だね、
でアートに触れてる時に何が自分の中で起こるかっていうと、私の場合はね、すごいワクワクしてる自分のなんていうのかな、幼い自分っていろんなものを、まあ、取っ払って、立場とか仕事とか役割とかそういうものを取っ払って、一番ワクワクしてる私の姿が出てくるっていうのをね感じるの、自分ではね。で私はそれを音楽を聴いたり美術館に行ったり、まあ、そういうアートに触れるとすごくそれが高まってきっかけになったりするんですよ。新しいアイデアがパーンと出てきたりとかね、するきっかけになるの、アートに触れると。
そのね、 新しいアイデアがパーンと出てくるっていう部分はね、実は自分がもう2005年ぐらいかな、
うん、
まあ、あの地域の会社の社長とか集めてね、
うんうん、
まあ、バンドをやっていたわけだよ、
うん、
まあ、今はね別のバンドになってるけど、そのやろうと思った理由の一つがそれ、
うん、
当時ほら青年会議所、まあ、JC とかね、
うんうんうん、
商工会議所の青年部、まあ、YEG っていうところに参加しながら、
うん、
まあ、本当にみんな熱心にね自分の仕事に取り組んでいたんだけれども、
うん、
時代の変化が早いでしょ、
うんうんうん、
ね、あの食べ物屋さんだったりにしたってどんどんチェーン店みたいなのが出てきたり ねでこうお店が派手だったりね、
うん、
例えばほら今でもそうだけど回転寿司のお寿司屋さんでプリンがデザートに回ったりするわけだからさ
うん、うん、最初は驚いた、
ね、うん、でまたはほらもうしばらく前の話だとスーパーみたいなものが出てきて、そこに行けばいろんな魚も肉も何でも買えるというふ
う
に時代が早く変わってるから、
うん、
一生懸命頑張ってるだけだと今までの延長上の発想しか出てこなくてさ、
うん、
で意外と外から見てる人気がつくことあるんだよ、
うんう
ん、こういうことやってみたらいいのになって、
うんうん、
でも本人気がつかないんだよ、
うん、
でそれはさ言っても分かんないんだよ、
うんうんうん
うん、ここいいとこだからここもっとさ表に出して伸ばせねえよっつっても、そうですよねって言うんだけども、でも今までの発想の延長上でしか出てこないわけ、
うん、
でそれじゃあやっぱりお客さんは分からないよっていう、
うん、
そんなねやきもきした思いがあって、
うん、
で特に当時経営品質賞っていう勉強をしていたので、
うんうん、
余計にねもっとこうなればもっと魅力伝わるのになって思いがあったんだよ、
うん、
で、結局ねバンド好きなやつがバンドとかをやった時にすごい斬新な発想が出てくるんだよ。
へえ、面白い。
だからそれまでねもうドストレートにさ景品質勉強会とかって言って、
うん、
セミナーを開催していて、
うん、
いろいろ勉強したんだけど、
うん、
そこではどう頑張っても従来の延長上の発想しか出てこなかったところが、
うん、
実はバンドやってんですよ、ギターやるんですよ、ベースもやるんですよってやつとやってみると、その後の飲み会とかでさえって思うことを言うわけ。それ前から言ってたじゃんって言うんだけど、
すごい、
うん、そんなことは全然覚えてないよ、
うん、
で自分で気がついたことっていうのはさ、うん、やっぱり強いんだよ、
うん、
まあ、松下幸之助さんがさ、
ね、自分で
気づきの量は100万、気づきの価値は100万両とか言ってくれてるけど、
うん、
まさにそうね、気がつくわけ。
すごいね、自分でパーンと殻を破ったんだ。
言われてもね、
うん、
何にも変わらなかったんだけど、
うん、
右脳で自由になった時にパーンと自分で気がつくとさ、
うん、
どんどん出てくるわけ、
ま
あある意味それもアートの力なのかもしれない、
ね、アートの力なんじゃない、
うん、
ね、いろんなものにアートってあると思うんだけど、うん、やっぱり美がそこにね感じられるようなものっていうのに、うん、それってねすごい力があるんだと思うの。黄金、うん、なんだっけ、黄金比率とかあるじゃない、美しい比率、うん、まあ、誰もが感じられる ここに美しさがあるなっていうようなものに触れたり、うん、自分がなんかそれを体験したりするとすごい触発されるみたい、
うんうん、
私は自分でなんかそう、うん、体験的にだけどね、そういうものに出会った次の日とかすごい変化がある自分の中に、
うん、まあ、美というのもあるけど、まあ、同時にねやっぱりそれは喜びっていうのを感じるよ、
うんうんうん、
やっぱりこう何か誰がつけたわけでもないけども枠があって、
うん、
その中でやってる中でそれがポンと開くみたいな ね、
ま
あ、囚われって感じはさ、ほら四角の中に人って書いてあるからね、
は
あ
は
あ、それがアートの力によってポンと開くみたいな感じ。
なるほど、
うん、
いいですね。
まあ、そのアートが美なのか喜びなのか両方なのかわからないけれども、
うんうん、
その人の本来好きなことに根ざしていったものに触れるとポンと開くっていうのはそれは実感する、
うん、
まあ、ちょっとねごめんね長くなっちゃって話取っちゃったけどさ、
うん、喜びっていう、ね、バーチューズのワードもありますけど、
うん、
幸せになりたいなってみんな思ってると思うんだけど、
うん、
幸せってじゃあどういうふうになることが幸せなのっていうふうに聞くと人それぞれですね、人それぞれ違うその幸福感っていうのがあって、でそれは意外とその自分はこういう立場にいる人間なのでっていうのが前提にあっての幸福感語ってたりとかね、私は子供がこう言うんでこれとこれは無理なのでだからこういうふうになるのが幸福ですみたいなね、
状況で変わるってことね。
そうそうそうそう、それとかまあ年代年 今もうこういう年だからとかっていうのも前提条件としてあったりして、うんうん、だから幸福になりたい幸せになりたいなっていうことを考えた時に、うん、何かこうある程度の制約というか状況付け、うん、条件付けみたいなものを伴って起きてくるものが、うん、あの幸せのような、ね、
うんうん、
かんその価値観だと思うんだけど、うんうん、バーチューズで幸せにちょっと似てるけど喜びっていうのがあって、うん、あ、うん、この喜びっていうのになると急にタガが外れる、急にその状況とかそういったものと全く関係なく、あなたは何をしている時が自分の喜びの時ですかみたいになると、もっと原始的な、もっとワクワク感に近いものを想像するみたい、
うん、だんだんできてくるよね、
うん、でそれをね呼び覚ます、うん、稼働、うん、
まあ、立場によって最初変わるけれどもね、自分の中だってほら、パソコンに触れることだったりね、
うん、
そこでソフトウェアを作ったり納品したり、その教えて効果を出したりすることが、あの幸せで喜びだったんだけどさ、
うんうん、
まあ、もちろんそれは喜びでは、あの喜びじゃないとは言わないんだけど、うん、だんだんだんだんやってるうちにどんどん深まってきて、
うん、
おギターがいいねとはさ、うん、なってくるわけだよ、
うん、
だからどんどんこの第4戦略のアートに触れることで、
うん、
あの追求するといろんなものが出てくると思うよ、
うん、あの今の話を聞いてると、うん、まあ、具体的にそのパソコンがとかいろいろあるかもしれないけど、うん、なんかどうも喜びの対象が、うん、なんか人が喜んでくれるものをやってる時が嬉しいとか、人になんか自分の力が誰かの役に立ってる状態になったのが嬉しいとか、それが喜びっていう感じなんじゃない、うんうんうん、具体的なものはいろいろ変わっても、
ね、うん、でもそれを超えたもっと深みからの出てくるものがあるよね。
うーん、
いや最近思うよ、あのエレキギターとかさ、
うん、
別にアンプから通さなくてもさ、ピーンって音が聞いてさ、うんうん、そのフレットと場所によるんだけどさ、最高だと思うことが、
あ、それを味わってる、
気がつかなかった、
あ、
気がつかなかったよ。もちろんアンプで出した時も同じなんだけど、
うんうんうん、なるほどね、うん、
そう、理屈ではないね、うん、そこにね、うん、喜びと幸せがあるよ、うん、
あ、なるほどね、
うん、
あの私のおじいさんのね、うん、あの大又完封の絵が、うん、まあ、令和の絵を描いてたっていうことで、うん、今急にねいろんな方から、まあ、注目していただいて、
ね、この5月1日から変わったよね。
そうですね、急にね、その万葉集好きで、まあ、
正確に言うと4月1日か発表されたのがね、4
月1日に発表されてから急に、まあ、いろいろこう周辺がこうなんかいろんな変化が今ありますけれど、うんうん、まあ、変わらずにやってた人なわけですよ、まあ、令和になるなんて想像もしなかっただろうし、
まあそ
れ
そうだよね、
まあ、亡くなっちゃってもう何十年も経ってるわけだから、うんうん、まさか自分の死後ね、自分の描いた絵の、まあ、書もやっていたので、で歌人でもあったから歌が大好きでね、万葉集研究してて、
まあ、寛風先生もだからかなりさ、マルチ、マルチっていうのは言葉があれだけどさ、うん、
でも一つの、あ、やっぱり、
まあ、アーティストなんだよな、
そうそう、美的感覚に基づいて、うん、書も美しくありたい、歌も美しく読みたい、絵も美しく描きたい、うん、自分の佇まいも美しくいたいっていう人だから、うん、それがまあだから美意識を体現してる人だったんだけれども、うん、今このように注目していただいてるけど、うん、長年そういう全然誰も知らないよみたいな時代もあったわけじゃないですか、長く。でも一切関係なかったわけ、彼が生きてる時代、彼はそれを貫いてたから、ま
あ、でほら今でもさ日本画家なんて言われるけどさ、決して画家だけの
画家だけじゃないけど、ね、
器で収まってるわけじゃないじゃない。
そうだから彼は、うん、私はまあ会ったこともないですけれど、うん、彼の自分の意識の中での美というものを追求するという喜びに満ちたね、うん、短い人生を、まあ、53年しか生きなかったわけだから、うん、53って言ってもね52歳とね何日なの、
あ、
53歳になってすぐ亡くなっちゃったのね、うん、だからもう52年と何日間かだったんだけれども、うん、彼なりに自分の美意識を体現する佇まいとか作品とか言葉とか、うん、いろんな人との付き合いの中でその美を作り出していくっていう生き方を喜びを持ってね貫いた、うん、でそれが評価とかことにつながると、まあ、評価されたらいいなとは思ったかもしれないけど、そのためにやってたわけではないのね決して、
うん、まあ ね、本当だよね、うん、まあ、それしかできないって表現はちょっと良くないけどさ、やっぱり本当にそこに充実した時間があったんだろうな
と思うので、私の父がね覚えてる話で、うん、自分の私の父がまあ13歳の時に亡くなっちゃったんだけど、うん、子どもの頃からね、うん、自分の目黒のお庭に池があったんだって、うん、で池の周りにねいろんな種類の木を植えてたんだそうですよ、うん、季節季節でいろんな木を、それでねお庭を掃除して、それで綺麗に掃き清めた後に、うん、あの必ずね木をね、あの池の周りにある木をゆすって、うん、何杯か落ち葉を散らして、うん、それで完成ってするんだって。でそれはね千利休もやってたことなんだけれども、うん、そこでうちのお父さんがなんでそういうことするのかなと思って見てると、うん、全部きれいにした後になぜわざわざまた落ち葉を落として、うん、そこでね千利休はねって話をする人だったんだって、うん、そうやって自分の美意識も生活の中で体現しつつ、あの自分の子供にもね語って聞かせて、こういうものが美しい、こういうの素敵だと思わないかっていう話をねしてくれた人だったんですって。
うん、じゃあそれが令和の時代の象徴になったんでよかったね。
ねえ、そういうの生き方にね、私はね本当にね喜び、アートに対する喜びをもう体現して生きてた人なんだなっていうのに感じるんですよね。
なるほどな、
純粋な喜びを感じますね、うん、いいなと思って。
このオートバイのブンブン今来てる子たちもさ、どっかでそっからこのエネルギーがさ、なんかこうアートを通して本来あるべきところに向くといいね。
そうだね、まあ、若者のねそのエネルギーの出方っていうのもいろいろだと思うんだけど、確かにあの人たちが今何を良かれとしてやってるのかって考えると、やっぱり自分のエネルギーの発散、自己顕示欲だったり、あの爽快感だったり、そういったものにすごく価値を感じて、まあ他のことはちょっとあまり顧みる余裕はないかもしれないけど、今その時代を生きている、
まあおそらくおじいちゃんになるまであれやってねえから。
そうだね、
ただできれば普通の人に戻るっていうよりは、例えばほら
いい方向にエネルギーが、
クルスなんかな、あの役者になったわけじゃない、舘ひろしさんとかさ、岩城浩一さんとかさ、ああいった何かあの違うところにね見つけてもらえればいいし、
そういう風に、
でそのきっかけはやっぱりほらキャロルが好きだったっていうことで、音楽だから、まあある意味アートに触れたエネルギーかもしれないよね。
そうだね、あのいいエネルギーの出し方のなんか、あのそれを見たんじゃない、理想系を、
まあ、なあって分かんないけどさ、
無意識に感じたかもしれないね。
まあね、これを聞いてくれてる人たちも何かどっかねきっかけを見つけて、まあもちろんセミナーとか受けに来てくれれば嬉しいけど、まあ我々もそうやれないからね、まあ、何かこれをきっかけに違う世界を見てもらえると嬉しいね。
そうですね、はい、ありがとうございました
ね、そうか、あと意義深いですね、
素敵だと思いませんか、
じゃあ寛風先生の絵はあのホームページにも写真載せときます。
はい、ジクレーで、ね、再現しております。
は
い、
ジクレーはフランス語なんだっけ。
そう、フランス語です。まあ、これはあの本当にの念入りに色調整をかけて、あの美術館と協力して作ったので、
あのね、ここまでできるとは思わなかった。
私もすごいですよね。
あのほらパソコンでやるとさ、全体をこう色調を整えるみたいなモードはいっぱいあるけどさ、部分部分とかその色によってね全部変えられるってことは気がつかなかったから、
もうこれはでも本当技術なので、ね、普通はできないと思うんですけど、
ね、しかもね
そういう方がいらしたのでね、
の県立の万葉文化館まで現物を見に行って、そこで色合わせをして、っていうプロセスだからね。
はい、本物のね、あの絵と同じサイズでお作りしたものをこれから奈良県万葉文化館の方にはこれから収めさせていただく予定になっておりますので、
ね、でも本物だとほらあの一般の家庭には大きすぎちゃうから、
まあ、
あの一般家庭サイズで普通にはご用意しますんで、あの美術館とかにあげるのはあの寄付させていただくのはそれはスペシャル版ですから、
そうですね、はい、まだねこれ見ていただける方が増えたらいいな、まあ、いろいろ今いろんなところで目にするチャンスが
感じてほしいし、
あの
もっともっとお互いに頑張りましょうよと思います。あの万葉集は大友の旅人という、まあ、太宰府長官、まあ、あの時の高官から読み人知れずの一般の方の歌まで含めてまとまって4000何百首、
そうですよね、すごいと思う。
1億総活躍社会と言いますけれども、うん、実際に活躍している人たちたくさんいるから、
うんうん、そんなに本当身近にヒーローヒロインがいっぱいいます。
どんどんねそんな形で、みんなが頑張れる令和であってほしいと思います。
はい、
オートバイの子たちも頑張れよ
そう事故に遭わないようにねありがとうございました。
ありがとう。
始まる始まる始まる開ける閉じる覗く触る続く。はい、今日のカードは喜びです。
ブンブンブンブンちなみにさ、うん、オートバイとバイクの違いって知ってる？
え？同じじゃない？
そう思うでしょ、うん、ちゃんとね教習所で教わりました。バイクって 50cc だけなんだって。それ以上はオートバイだそうですよ。
そう、
うん、
へえ、
知らなかったでしょ、
うん、知らなかった、
うん、ごめんね。なんかあの多分25年ぐらい前に教わったことを今
自慢してしまいました。今もそうなの？
今もそうだと思うよ
本当だってバイクって言うと英語だとほら自転車のこととかも言っちゃうから。
あ、急に英語になっちゃった、
うん、だからバイク
って言うと自転車かい、
うん、
まあいいや、うん、ごめんね、まあ、喜び、
う
ん、
喜び
バイクが喜びの子たちもいるんだからね、はい、
う
ん、
そうだよね、うん、まあ、その瞬間のね、だからまあ本当に人を事故に巻き込まないことと自分も事故に遭わないでねその時代を終わって、まあ、
多分ご先祖様が守ってるよ。
そうだね、うん、守ってるだろうけどね、うん、はい、
はい、
喜びに満ちているということは、うん、心の中に安らぎと幸せがあることです。毎日もたらされる贈り物に感謝することです。毎日もたらされる贈り物、
喜びと安らぎか。
何、ま、毎日もたらされてる、いろいろ。
だってそれは何だって言っちゃきりがないぐらいじゃない。
そうなのよ、本当にさ毎日もたらされてるんだよね。私なんか本当に今日起きて息が楽に吸えてるってすっごい喜びだよ。
まあ、それはいきなりそん な, なんか怪しいこと言わなかったけど、
本当にだって息が苦しいっていう時はすごい辛いのもなんとなく思い出しちゃうから、息が楽に吸えてる。だってほらアレルギーの時だってそう思わない？鼻が詰まって苦しいとか言うと、
まあ、口で息するとな、口乾いちゃうしな。
はと、もう今日普通に息吸えてもう本当嬉しいって感じ。
ハハハっていない、犬じゃねえんだからもうちょっと普通に口で息してよ
はい、喜びの心がないと楽しいことが終わると幸せも終わってしまいます、
うん、
あ、楽しいことが一時的に終わるとね幸せも終わっちゃうけど、うん、喜ぶっていう心があれば自分の中に何を喜びとするかがいつもあれば、うん、そのワクワク感があればっていう感じかな、
うん、
そうすると人生楽しいですね、
まあ、あれはっていうかあるんだよ。あ、それに気がつく状態に自分でできるかどうか
ってことだ。そうだそうだ、あるんだけど、うん、それがちょっと感度が鈍っちゃってるとか曇ってるとか、うん、まあ、そういうことね、まあ、
その時に別のことで一生懸命だったりさ、誰かにプレッシャーかけられていたりさ、
あ、そうだね、
またほら休みが取れないなんていう場合はさ、
うん、
なあ、
うん、
で理解できないけど休めなくて過労で自殺しちゃうなんてこともあるんだろ。
あ、そうだね、うん、そうだよね、
うん、
うん、なんかさカレーがさ3日も4日も続いただけでさ、なんかさあまたカレーだとかって言った時ない？
ないよ
ない
ないよ
あ、そっか、
カレーは美味しいじゃん
美味しいけど、うん、あ、全然なかったね、はい、すいませんでしたいいんだよ、カレー大好きだもん私も。
いや今
分かって、自分で言っただけ。
カレーって言われたのかなと思ってさ、はい、そのどっちか判断するのに時間かかっちゃった
の。あ、どっちでもいいですよ、好きな方で。思いついた方があなたのカレーです。
まあまあいいか。
喜びは困難を切り抜ける力になってくれます。悲しみを感じている時でも喜びに満ちた心があれば大丈夫です。すごいと思うね、悲しみを感じている時でもだよ、うん、喜びに満ちた心どういう感じかな、このさ、
ね、
悲しみを感じている時に喜びに満ちた心があれば大丈夫です。
それね最近分かるんだよ。
はい、本当、
うん、あのさっきちょっと話したけど、現状は悲しかったり大変だったりするんだけど、
うん、
ちょっといいギター持ってたりするとさ結構いいんだよね。
いいギター？
いや、いいギターっていうかなんかあるんだよ、もうこれはっていうのは。
なんかあるって、
そう喜びがあるとね。
新しいっていうこと？
いや、新しくない、新しくない。
昔からの？
昔からの。
それに何、もう一回喜びを感じてる。
そうそう、いや、すごく鳴るようになってんだよね今ね、何本かが、
うん、
普通ね今ほらあの湿気が多いだろ、
うん、
だからちょっと違うんだけど、なんか鳴るようになってるのがあるわけよ。 でちょっとそれねハマっちゃってるわけ。
へ、
うん、もう他へもう10分ぐらい残して10分ぐらい残してみんな売っちゃおうかと思うぐらいね。
あら、いいことですね。いいことですね。
思うぐらいね。
いや今もう録音されました。
3分後はね、
録音されましたので
3分後はね
何回でも繰り返し聞きますよ。分かった、了解です。
まあいいや、喜びは、
うん、喜びは私たちに空を飛ぶための翼を与えてくれます。いいですね。何黙ってんの急に、
うん、いやギターでどうやったら空飛べるかなと思って。
飛べるんじゃない、何本か売れば。
今雷が鳴ったよ、そういうこと言うから。
いや、何本か売れば飛べると思うよ。
そういう問題じゃないんだ別に。
一回飛行機乗れるんじゃないか。
いやそういうこと言ってるんじゃないん
だ。はい、じゃあ喜び、次のことを実行してるあなたは喜びの美徳を発揮しています。心の内面を見て幸せを探す、
うん、幸せを探さなくたって感じられるじゃないか、
うん、だからなんか自分幸せだなとか思っちゃった時にじゃない、なんか自分全然ダメだなとか思った時によく内面を見るとすっごい満たされてる部分いっぱいあったなって思い出す。
ああ、それは何、あのコップの水がこれしか残ってないじゃなくてこんなに残ってると。
ああ、そうそうそう、よくそういうふうに言うよね。
うん、なるほど。自分今日は積極臭いな。
そう、
まあいいか、
うん、いやだって幸せなこといっぱいあるじゃない。ね、
いやねえと言われても
ないの。
あるよ。
だよね、うん今行っていることが何であれそれを楽しむ、
うん、楽しんでる、
楽しんでる。
そうか、よかったね、うんうん、花粉症も、
花粉症じゃないよ今。
いやいや今花粉症じゃない。仮に花粉症でも楽しめるのかって聞いたんだよ。
あ、今花粉症だったとしたら、うん、まあでも鼻が詰まってたら口で息できてよかったって思うじゃないかな。
なるほど、うん、もうこれ以上いじめんのやめたよ、ちょっと無理があった。
そう、うん、いやでも私鼻が詰まってる時本当にそう思う。もしこれで口からで息ができない人になっちゃったら大変なことになるなって思う、うん、口で息できてよかったと思う。
まあ、人間の場合は多分ねその場合ね
耳でする、
うん、目だね、
目、
うん、
目
からね息が吸えると思うよ
本当、
うん
うん、いやいや今度やってみせて。
いやいや、まあいいや、
うん、正しいことをするのを楽しむ。今正しくないことやってたよ多分。
え、何、
うん、まあいいや、
まあ、いいか、別
に、うん、楽しく時間を過ごすために創造的な方法を見つける。
創造的な方法、
うん、多分だからあれじゃない、
いろんなやり方を。
梶原さんのシールを剥がすのも楽しいみたい。
それやり方じゃないじゃん。あ、それはあの
創造的な方法、
剥がし方ね、
うん、そうそうそう、
右からやったり左からやったりとか、
そうそうそう、いろんな時間はどんな時でも楽しく過ごせるよって言ってたじゃないあの人、
うんうん、
梶原淳さん、
うん、
面白い人だねあの人もね。
うん、最近ねいろいろ名前が出てきたよまた改めて。
本当、
うん、いろんなとこで活躍してる。
あ、でももともと活躍してたけど、
うん、何でも新たなサイド面からね結構あのメインに近いところまでいろいろ出てきて、いやいいギター弾くもんやっぱり。
そうだよね、うん、素晴らしいよねあの人ね、
うん
うん、ユーモアのセンスがある。
うん、
うん、
なあ見るからに笑えるよ。
うん、
見るからに笑えるよ。
見るだけで。
見た目じゃないけどね。
え、
うん、
周囲の状況が厳しい時でも、うん、内なる心の安らぎを感じる、
うん、
これが喜びですって、
うん、感じるってのはいいね。そうしようと努力するみたいなことじゃなくてさ、
うん、
感じるっていう状態にあること、
うん、そうだね、強いね結構ね、
うん、でもさ、ということはやっぱりアートが不可欠かもしれない。
うん、
うん、だまあ前も話したけど、ほらうちの死んだ父親がさ、
うん、
まあ、彼は絵が好きでね家に何点か買ってたんだけど、会社で嫌なことがあるととにかくもう一目散に帰って絵を眺めてると気が済むって言ってたよね。
うーん、
うん、
アートによって癒されてたんだろうね、
うん、まあ、まあアートっていうかジョイかもしれないね、喜び、
自分の好きなものだからね、
うん、じーっと見てるとだんだん落ち着いてくるんだって言ってたね、うん、まあ、年に何回かあったんじゃないかな、
うんうん、
やっぱりねいろんな人とかが絡むとストレスあるからねそれなりにね、
うん
うん
うん、そうだね、
そうなんで、私の場合それがないからかな、なんか頭の毛が抜けちゃってな、家に帰っても安心できないしな、
そう、どこでも喜びを今全うしてる感じするよ常に。
うん、どこでもドアかドラえもんの、
そう、あ、三等身なるほど、
うん、まあいいか、
うん、格言、私は心の中に感じる喜びに感謝しています。
ほう、
うん、私は仕事を楽しみ遊びを楽しんでいます、 日々もたらされる贈り物に感謝しています。素敵、
うん、これはね、まあ、ほぼ毎朝般若心経は読んでますけど、うんうん、その時にはあの意識できるね、それをね、
うん、
うん、よかったと思います。
なるほどね、うん、いいね。
そうで一回そうなっちゃうとね、もう暗くなれない。
あ、そう、
まあ、あの起こる出来事によっても違うんだとは思うんだけど、
うんうん、暗くなれないってすごいね、
うん、一回変わったらね戻れない。のでまあみんなバンドをやろう。違うか、そうじゃなかったカラオケでもいいよ。
もうみんなそれぞれにね自分の情緒があると思うから、喜びが、
うん、あのカラオケ好きな人に、ね、
やればいいんだよね。
歌ってもらえるとね、うん、見てる方が楽しいよ。
あ、
うん、あ、こいつ本当に心の底から喜んで歌ってるっていう感じがして、う
ん、人が楽しんでる姿に喜びを感じるっていう、う
ん、まあ自分が喜んでる方が嬉しいけどね鏡じゃ見ないよ自分のことは。
え、何？
いや、何でもない。まあいいや、
え、
以上。
はい、よくわかんないけど、じゃ今日も帰ってギターをピーンって鳴らしてね、なんか乾燥してていいなみたいな。
もうちょっといい音で言うとさ、ピーンじゃなくてもうちょっとこう威厳のあるさ、
ピーン、
ブザーじゃねえんだからさ、もうちょっといい音で言って。
いや、やってみてよ、お願いします。
歌手でしょ、歌手。
やってください。
歌手が歌うギターのいい音。いや、
ギタリストに負けちゃうな、はい、ギタリストお願いします。
はい、以上、終了。
あれ、やってよ、ピーンをやってよ、お願いします。あら、つまんないの。今日の言霊チャンネルいかがでしたか？リクエスト、ご感想などお待ちしております。
ポジティブスタイルのコツを一緒に探していきましょう。
歩こう、手をつなぎながら。